子供が少なく35度だ。その時、自分の好きな道を選びなさい。親によって口癖も定まることでしょう。実は親の口癖は親の人生的なんです。これまで何十年も生きてきて、親が一番大切なというセンスを見事に凝縮した人間です。だからこそ口癖になっています。しかし、往々にして子供は軽く考えてしまいます。うるさいな、ではあって聞き流してしまいます。親の口癖の真意を笑っていない。単なる子供にしか思っていない。あなたの親にはどのような口癖がありますか。少し思い出してみましょう。私の親も口癖があります。子供の頃から何度も耳にかかれていることを聞いてきたので、しっかり耳に残っています。私が気に入っている親の口癖の一つがあります。自分の好きな道を選びなさい。これまでの様々な場面で最も頻繁に言われた親からのアドバイスです。父からの母からのです。人生は選択の場面があります。中学の時、どんな学生を迷ったとき、高校の時、理系科受けられなかったとき、受験時代に進路を決めようとしたとき、高校を卒業して大学院を相談したとき、いつも帰ってくることは好きな道を選びなさいでした。必ずそう言いますし、そうしか言いません。我が子はその通りだ。また同じことを言っている。だからどうした。何が聞いていたことです。何度も耳にかかれていることを言われてきたので、インプレッションまで言われていることです。また親の言葉の思いを私は考えていませんでした。しかし、自分が成長するにつれて、このことはとても感じのあることであると気づきます。自分の好きな道親は何度も気にしていたので、いつの間にか DNA まで手伝いが進行されています。さすが何十年も生きていただけることに問題あります。少な仕事であれば毎日楽しくないやりがいもある。少なことだから集中力が身につくし、根気もある。少なことは能力も伸びやすい。こうした様々な意味が込められています。これまで父や母が何十年も生きてきて大切だと感じたエッセンスがまさにこの一言の口癖に圧縮されています。言葉は一言でも含まれるには大変よくなさい。そういう親のエッセンスを言葉として子供に伝えてあげましょう。子供の身近に言うような口癖をその影響も伝えやすいのです。少なことをして人生を華やかにする。子供が少なく30の言葉。その2、自分がされたらどんな気持ちになる。お前が悪いんだろう。違う。お前の方が悪い。子供の口癖は、お互いに自分の立場の方が正しいという考えで対立する場合があります。自分が一番大切ですから、自分の立場から見ると少し自分より考え方になってしまいます。場合によっては、口癖からはまず相手を叩いたり、蹴ったり、する暴力行為に発展することもあります。往々にして子供同士の喧嘩というのは子供の仲介です。喧嘩している2人の間に舞い込んで何があったのかを聞き出します。親が一方的に判断して、あなたが悪い、謝りなさいと無理やり解決させようとします。親の判断は正しいのかもしれませんが、大事なことが出ています。子供の力で解決させようとする機会を奪っています。子供たちの喧嘩に親が全て解決させようとするのは親切なようで、実は親切です。親が何でも仲介していると喧嘩をすれば親が何とかしてくれるだろうと思い、自分で解決しようとしなくなります。もちろん、ある程度の仲介は必要ですが、一から10まで全てを通すのは良くありません。解決の方向へ導くまでに、親は解決用の導き役です。親の仕事は子供たちの課題を解決するために導き役です。親が一方的に解決させるのではなく、この課題を子供たちに考えさせて自分の仕事で解決させるようにします。では、どうすれば子供たちで解決できるようになるでしょうか。いいことがあります。自分がされたらどんな気持ちになるという問題です。往々にして自分の立場から物事を見ていないから考え方が偏ってしまいます。自分の考え方、立場、味方に執着することで客観視ができなくなり、なかなか解決しなくなる。あるいは大事な関係によるためには、まず相手の気持ちになって考える必要があります。相手の立場になって考えると自然と解決します。子供や喧嘩をしている子供たちがいれば、子供はそれぞれの子供に答えてください。自分がされたらどんな気持ちになるのかと。すると子供は自分の身になって考え始めます。あるいは子供は自分がされたらどう感じるだろうかと考えれば、子供から自然な答えができます。お互いが悪いのかもしれないし、本当に一方的に悪いのかもしれません。少し時間を置いて頭を癒してから考えると、そのことも愛情です。相手の立場になれば、自分の考え方に偏りがあることについて、相手を許そうとする気持ちも生まれてくることでしょう。できるだけ子供たちの力で仲間を寄せます。これは練習です。自分の感じ方と相手の感じ方の両方を考えることで、より一致の良い子供へと育ちます。相手の立場になるのが大切な気持ちなのです。人との対立は相手の気持ちになって考える。子供が少し育つ30の言葉。その3、まず簡単なことから始めましょう。相手になりたいという人の理由を聞くと、よくある上手点があります。基礎から勉強していません。勉強したとしても、いきなり応用化しようとして挫折しています。特に相手の分野は広大です。どこから勉強を始めていいのかわからない人も多いことでしょう。何のことはない今夜にて、理論、基礎というのをまず今回始めるだけです。はじめは困難すぎて、今大きい今回選ぶといいでしょう。特別なことはありませんね。きちんと基礎から勉強すれば IT という分野はどういうことか簡単です。私は今、自分でウェブページをするサーバーを構築して運用できているのは単に基礎からの積み重ねを持ったからです。全部独学です。特別な才能は不要です。IT に必ず何でもそうです。どうやったことがない人は大層難しく感じられます。それはいきなり手を想像しているからいけない。今の背中のところから始めるだけでいい。その後、ゆっくり歩き始めます。慣れていれば、今は明らかに足早に通例を覚えるだけです。子供が何かに挑戦しようとするときも、基礎から勉強させる習慣をつけさせましょう。当たり前のことですが、肝心です。親は子供を育てるとき、次の言葉をかけてあげましょう。簡単なことから始めましょう。いきなり難しいことから挑戦するのではなく、最も簡単なことから始めて土台を作っていきます。あらゆることは基礎から積み重ねれば簡単です。基礎から積み重ねることで、いつの間にか自分が悪くしているからです。初から学習していたら自然と言えなくなります。以前は難しいと感じていたことさえ簡単と感じるようになります。初めはどうしていいのかわからなかったことも、一口に挙げていることでしょう。階段を飛ばして登らず、一段一段丁寧に乗っていくイメージです。下から上、下から応用の順番を持っていれば、難しいと感じることはなくなります。簡単に耐え始め、慣れたことで対応できるようになった次の簡単なことに取り組むという対象です。この繰り返しがきちんとできていれば、あらゆることは簡単に感じられるはずです。昨日できなかったことが今日はできるようになり、今日できなかったことが明日はできるようになります。直感には全て簡単だとさえ思えるようになります。気づけば、この機会を応用を早くできるのです。基礎から始める。子供が少し育つ30の言葉。その4、簡単だよ。親は子供のことを軽くさせるような仕事です。子供が親に難しいのかどうか尋ねることがあります。嫌な教師のは難しいの。大学に行くのは頭が良くないといけないの。外国人の友人を作るのって難しいの。宇宙昇進になるのって難しいの。そういうふうに真面目ながら真剣に考えたら正直に難しいと答えることでしょう。おっと、よくありません。確かに難しい一面があるかもしれませんが、そういうことは意識してしまいます。あえて簡単だよと答えるのが親の仕事です。それは嘘ではありません。きちんと下取りをすれば誰でもできるよ。決して難しいことではないという根拠のある考えです。頑張りができるというわけですから、これも簡単なうち、嫌な教師も頑張りができます。大学も一生懸命勉強すれば入学できます。外国人の友人もとりあえず話し合えばいい。特別な才能は不要です。簡単という言葉をかけることで子供から恐怖や不安が取り除きます。そうか、じゃあやってみようと思うようにさせます。親は子供のやる気をなし、心を軽くさせるような仕事です。子供を励ましてやってみようという気にさせることが大切です。嫌なから難しい感じるだけです。やってみれば簡単です。それを教えるのが親の仕事です。簡単だよと言ってやる。子供が少し育つ30の言葉。その後、よく頑張ったね。偉い。子供が喜ぶものといえば何でしょうか。おかしいでしょうか。思ったでしょうか。もちろんそうした物質的なことで満たされることもあります。あまりかしに楽しいおもちゃも多いに喜ぶことでしょう。しかし、もっと喜ぶことがあります。親からの承認です。つまり、褒められたい。子供が親から褒められたいという承認欲求があります。子供の心の半分は親に褒められたいからしているようなものです。要求しようとするのも、まだ守ろうとするのも、親がいいことに褒められたいからです。これで子供に褒められることは愛情上に大きなことです。承認の中には愛も含まれているからです。愛がないと相手を見ることはできません。きちんと見られるのは愛があるからこそできることです。陰で真面目にやっている生徒が先生からいつも頑張っているねと言われると嬉しくなります。陰で努力していることを先生は見ていないようで、きちんと見てくれていたと感じられるからです。先生からの承認と同時に愛情も感じられます。子供も親から認められたという経験を失っています。私や子供たちにもっと欲しいものです。目は見ない精神的な部分ですが、これが大事です。そうした子供の気持ちに親も答えてあげましょう。一生懸命に行動することをまず認めてあげます。そういうことこそ次のことです。よく頑張ったね。偉い。あと何年の意味を変えるはずです。きちんと親から慣れていることを確認できるからです。親から認められることは少し成長していくのです。よく頑張ったね。偉い。という。子供が少し育つ30の言葉。その6、後悔しない生き方をしなさい。後悔しないようになるというキーフレーズは視野を広げる力があります。今生きているからこの瞬間のことを考えます。幼い時期から視野もまだ狭い傾向です。しかし後悔しないということが今までと印象が急に変わります。はるか先の未来を含めて考えるようになり、良い考えや選択ができるようになります。後悔しないようになるとは視野が広がるフレーズです。あらゆるところで最短のフレーズです。お金を求めて生きてきた結果、健康を失って後悔するのは意味がありません。何かに一生懸命になった結果、家族や友を失って後悔するのは意味がありません。そういうとき問いかけてみましょう。お金だけを求めて後悔しないだろうか。一生懸命になり取り返しのつかないものをしない後悔しないだろうか。今の生き方まで後悔しない人生を歩んでいるだろうか。すると随分見方が変わるはずです。いい意味で知りない何か考えさせられます。親や家などもいいことがあります。後悔しないような子供の教育ができていました。すると何か考えさせられることが見えてきませんか。子供が喜ぶからとはいえ、おかしな場合は良くないということに気づくはずです。 私は入ることは喜びますが、私の将来のことまで考えると私は何が良くないことに気づきますね。伝統を大事にしまう恐れがあるからです。後悔しないに来たという言葉は、短い言葉ならもちろん深められるキーフレーズです。親としても子供に教育を落とすとき、後悔しないというキーフレーズを含めると、哲学が含まれた人間と変わります。哲学のある言葉を大人で楽しむのはもったいない。子供に対してもぜひこの言葉を使ってやりましょう。それをして後悔しないかい。後悔しないに来たらできてみたい。すると子供は黙って考え始めます。それはいい時間です。今までなくこの先の自分を想像しながらどうなっているのかを考えているのです。後悔しないに来たらできているか、子供に問いかける。子供がすくすくさず30の言葉、その7、失敗したときいい経験をしたね。いい経験をしたねというのは子供が笑顔になる言葉です。うまくいったときに使うのはありません。失敗したときに使うのがポイントです。うまくいったときは当然嬉しいです。元気になるでしょう。成功体験になることで自分に自信をつけることができ、さらにやる気を出していくでしょう。しかし、今度はうまくいかなかったときに何もないです。で、それは相手のことだ。試合に負けた。友人と喧嘩した。うまくいかなかったことや失敗したことは記録するものです。落ち込んだときほど元気ないので自力で立ち直るのは難しい。失敗した。なんて自分はダメなのだろう。そういうときこそ、親は次の言葉をかけてやりましょう。いい経験をしたねと。終わったことは終わったことです。悔やんでも仕方ありませんね。過去が戻ってくるわけではありません。終わった後にできることには、うまくいかなかった経験を前向きに加えることです。子供は親がいい経験をしたねと言われることで味方が変わります。この子供のいいところは2つあります。子供の元気が戻る。子供の失敗が成長へと変わる。まず第一は子供の元気が戻るです。そうか、これは貴重な経験なんだな。親からの話によって元気を取り戻すことでしょう。親から話しかけてもらうことで子供は落ち込みが立ち直りやすくなります。しかもです。これは元気を取り戻すだけのことではありません。失敗から学びを得ようとするしかないものです。単に失敗して終わりではありません。いい経験をしたと思うことで失敗経験から次に生かせるような部分を学び取ろうとします。友人と喧嘩したのは原因があるはずですね。試合に負けたのも原因があるはずですね。で、それは相手のことも原因があります。そうした原因について改善していくことが大切です。ポジティブに考える習慣の持てば、その子は超えたどんな辛いことがあっても成長へ変えることができるでしょう。人前で恥をかく経験も、試合に負けた経験も、テストで相手のことを変えることができることができます。そういうふうに考えるようになり、そういうことをさせる習慣を見せさせることです。これらのためにあった直後のことができ、いい経験をしたねということで、子供は明るいようになるのです。いい経験をしたことを教えてあげる。子供がすくすくさず30のことは、その8、失敗してもいいから全力を尽くしなさい。失敗はしてはいけないものだという認識があります。子供に必ず、大人もそうです。失敗という言葉には悪い印象があります。事実、精神的なインパクトは大きいです。失うこともあるでしょう。失敗はあるようなない方がいい。しかしです。完全に失敗を避けるというのは不可能です。絶対に自動車事故を起こさないという前提だと運転できなくなります。どんなに一生懸命勉強したテストでも100点なことではありません。思わぬ難問が出題され、点を落としてしまうこともあるでしょう。どんなに練習をしたスポーツでも必ずしも仕上げたことはありません。上には上があります。想定できないことがあるから想定ないということがあります。親として気になるのは子供がまくいったかどうかでしょう。考え方を転換しましょう。実のところ大切なことは失敗したかどうかではありません。全力だったかどうかです。ここです。子供のこと失敗経験は多いものです。わからないことができないことだけですから失敗はここで失敗を起こります。そんなとき親として注目する点は子供が全力を尽くしているかどうかです。全力なら結果が失敗でもきちんと成長へと変わります。残念な結果ではありますが、自分なりのベストを尽くしましたから褒めてあげましょう。しかし、全力をしていなければ、たとえ成功者としても喜ぶべきではありません。判断までです。勉強していないにもかかわらず、テストの結果が良ければ、選択問題で基本に対応した正当につながったからです。実力ではありませんし、成長の結果でもありません。全力を尽くしていないと、たとえ成功でも本人のためにはなりません。親は子供に次の言葉をかけてあげましょう。失敗してもいいから全力を尽くしなさいと。失敗を前向きに肯定することです。子供の教えることは全力を尽くす習慣です。全力を尽くしたいすれば失敗はしてもいい。全力を尽くしてものの取り組む習慣さえあれば、結果は子供がすくすくさず30のことは、その9、自分のことは自分でしなさい。人の赤ちゃんほど無力な生き物はありません。一般的に哺乳類は生まれたばかりでもすぐ歩けるようになります。例えば、生まれたばかりの女の赤ちゃんは生後10分もすぐ歩けるようになります。10ヶ月ではありません。たった10分です。哺乳類は十分な発育ができて頑張ります。一方、人の赤ちゃんに限っては例外です。未熟のままになります。他の動物に比べて高度な姿勢を持つ人の頭は体に対する小さな大きな特徴です。頭の感動を同様したうちに出産することになります。当然、頭が小さい状態ですが、脳はとても未熟です。歩くことは当然目も見えず何もできない状態です。およそ6ヶ月から赤ちゃんができるようになり、1歳になってようやく歩けるようになります。生まれてしばらくは親の保護者にサポート者に通じる必要があります。力も体もない赤ちゃんにとって仕方ない時期です。そんな赤ちゃんも2歳、3歳と成長するにつれてできることが増えます。自分で食事ができるようになります。自分で洋服が着られるようになります。お金の使い方を覚え、買い物ができるようになります。自転車も乗れるようになります。初めは単純なことしかできなくても成長するにつれ次第に複雑なことをすることができるようになります。子供ができるようになったら、親は手伝う必要がありません。できますから、子供にさせるようにすることが大切です。自分ができることは自分ですという習慣を持たせることです。これが実の第一歩です。親はそれを促しましょう。自分のことは自分でしなさいという言葉をかけて、親は手伝いませんよと宣言します。何も一般的に必要はない。できるできる限り自分のことは自分でさせ、強くさましいことをやってほしいという表現です。安心なことはありますが、重要なことです。自分のことは自分です。そうすることで、自分が流せ、強くなるのです。自分のことは自分でさせ。子供がすくすくさず30のことは、その10、愛しているよ。日本には一心伝心という風に流れます。言葉に限らず、お互いに気持ちが通じ合うという意味です。日本に限らず、アジア圏内ではそういう文化を用いているのは少なくありません。西洋人はこのことを信じています。思ったことを表現する西洋人は、東洋人はなぜ言葉がなくてお互いの気持ちを伝えることができるのかと、不利を出します。私はこういうとき、単にそういう文化だと答えています。人は成長過程で様々な生活を育つように、文化またその成長過程の中で独自の進化を遂げていきます。どれが良いのか悪いのかという論ではありません。そういうふうに文化が形成されたというわけです。西洋の文化では言葉の表現を重んじる傾向が強いですが、東洋では愛や小ささという文化が強いです。そんな新伝心は連帯者が得意になります。例えば、何に寄り添っている夫婦は言葉を交わさなくても、お互いに何を考えているのかが分かります。手差しのようですが、事実があります。お互いが確信やっているからこそできることです。では、子供の愛情表現も新伝心と言いたいことですが、どうでしょうか。確かに、何に接っている夫婦は、お互いの愛や小さな相手の気持ちをすることができることでしょう。接っている時間が長いからこそできることです。しかし、子供と親の付き合いは、今度はまだ数年です。短い時間しかまだ付き合いないですが、愛情表現も新伝心に頼るのはよくありません。そもそも子供は親の愛情を常に越している状態です。こういうことには、それとに愛しているよという言葉をかけてあります。それといい、それといい、夫婦の愛し合い、お互いを食べて一生懸命産んだ子供ですから、愛なって当然です。愛しているという表現は恥ずかしいこともありません。父親も母親もどれだけ我々を愛しているかを分離にされましょう。愛しているという言葉がなくて子供が出ることはありますが、愛していると言って子供が出ることはありません。愛情表現はきちんと言葉にして伝える。子供がすくすくさず30のことだ。その11、お父さんがすぐね、お母さんがすぐね。子供が成長するときに最もモデルとして参考にするのは両親です。両親の関係は仕草ではありません。両親の関係でも子供は大いに参考にします。お父さんがお母さんをどう思っているのか、お母さんがお父さんをどう思っているのか。残念なことに家庭によっては両親の一方、あるいは両方の悪口を口にしているケースがあります。例えば父親が母親の悪口を指摘して愚痴を言うことがあります。お母さんみたいになってはいけません。別に悪い母親の悪口を父親が言います。逆に母親が父親の悪口を言うこともあります。お父さんみたいになってはいけません。だらしない父親を母親が話します。これを聞いて子供はどう思うでしょうか。お互いがお互いを傷つけるような行為は妻とは言いませんね。自分は誰の親に育てられているのか。恥ずかしいな。子供は自分の両親が情けないと思います。手本にならない親に育てられていると感じると、子供は自分の家庭環境や人生に自信が出てしまいます。生き方が必要になってしまうでしょう。大切なことは、お互いが尊敬し合う関係です。あなたがもし父親なら一生懸命に家事や育児を頑張る母親を求め、これらに感謝したりしましょう。お母さんはすぐねと子供に言ってあります。あなたがもし母親なら家族のために一生懸命に仕事をしている父親を求めたり感謝したりしましょう。お父さんはすぐねと子供に言ってあります。子供は自分がすごい人に育てられているんだ。守られているんだ。すぐなと思わせることが大切です。子供は自分の両親に心を持ちます。子供の生き方の影響を与え、自信をつけていくのです。父は母を母は父を褒めたり感謝したりする。子供がすくすくさず30のことだ。その順位、いい子ね。考えても見てみましょう。子供ですから最初は何をやってもうまくいかないに決まっています。うまくいきまして、当然。最初からうまくいくのはむしろ真似だったり偶然だったりします。そんなとき子供にいろんなことが分かれていますが、よくないのはダメな子ねと子供を中傷してしまうことです。うまくいかなかったらそれと表現してしまいますが、これはよくありません。ダメなことが言われた子供の気持ちを考えてみましょう。そうか、自分はダメな子なんだな。親は自分のことが嫌いなのかな。うまくいかない子が良かったのかな。 どういうでしょうか。子供は下を向いて自信を持ち、行動はさらに消極的になるでしょう。親が冷たい言葉をかけられて、自暴自棄になります。親が子供にダメなことを言ってしまうと、本当にダメな子になってしまいます。親が子供にかけた言葉の通りに子供は育ってしまいます。親の言葉を本当に信じて、その通りに育ってしまいます。ポイントはどんな言葉を子供にかけたです。いい子だという言葉をかけます。いい子だと言われた子供の気持ちを考えてみましょう。自分はいい子だ。親から認められている。もっと良いよしよう。親から愛されているぞ。もっと頑張るぞ。いいこと言われると子供は必ずいい顔になります。親からいい子だと認められることで、自分に自信を持ち、さらに行動的になるでしょう。親が温かい言葉をかけられたらこそ、その際に応えたい気持ちが大きくなります。したがって、親の子供にいい子だと言うと、子供は本当にいい子になります。暗示をかけるような子供の言葉をかけられるのです。いい子だと話しかける。子供がすくすくす30の言葉、その13、人は人、自分は自分。まだ幼い子から人は人、自分は自分という言葉を呼び出されました。この言葉が何の救われたかわかりません。実際をすれば、他人の成長が始まりです。自分よりモテる人がいて羨ましく思います。自分より頭のいい人がいて驚くことがあります。自分よりスポーツのできる人がいて毎日の運動神経に慣れてしまいます。そういう人が羨ましくないと同時に、それに比べて自分は情けないのだろうと思います。どんな世界でもそうですが、運は運があります。運を見れば気がありませんね。だからとはいえ、下を見ればいいのかというと、そうでもありません。自分より向きない人を向かしたり、無力したりするのは必須なことになります。では、人は人、自分は自分という言葉です。つまり、他人は禁止だ。自分に集中せよという意味です。他人と皆に比べるのはやめて、まず自分に集中し、自分なりの全力を出し切ることです。大切なことは、他人の成長に寄与するのではなく、全力を出し切るかどうかです。全力なくはありませんね。自分は他人より上だからは全力を出し切っていれば関係ありません。やりたいことをやれば、たとえなくても気持ちの言い方ができることでしょう。その結果、子供のことが健全に育つようになります。自分より上手な人がいれば尊敬できるようになります。一方、自分より上手な人がいれば先生になることができるようになります。素晴らしいことですね。親は暗示をかけるように子供に人は人、自分は自分と言って元気づけてあげましょう。そういうことの習慣を持たせるようにするのです。他人の成長を禁止するのはやめる。子供がすくすくす30の言葉、その14、あなたの話を聞かせて。親が教育者であることを教えやすい罠があります。コミュニケーションの課題です。親とこのコミュニケーションの尊敬になれば、やはり親からという罠になります。教育しなさら知っている側が知らない側へと教えるのは自然な流れですね。学校で授業中話すことが多いのは先生ばかりです。生徒は先生の話を聞いた側になります。話したばかりの先生と聞いたばかりの生徒。この関係は親子でも同じです。親の方が物事をよく知っているので、子供に役割を教えるため親の方が話したばかりになる傾向が強いです。話したばかりの親と聞いたばかりの子供。特に親が教育者であることの自信なりコミュニケーションの課題が大きくなります。その自然な流れが強くなりすぎて、親が話したばかりで子供が話す機会がない場合があります。親が話しなさい、こうしなさいと一方的なコミュニケーションに対して子供ははい、笑ったと答えるしかない。これは本当のコミュニケーションの話しているとは言いません。本当のコミュニケーションは答えがきちんと会話の活動ができていると言います。親は順番に話していないか自己チェックしてみましょう。応にして子供に子に育ってもらいたい気持ちが大きいこと親らの一方的な会話になりです。親が厳格な教育者と自分は正しいという考えが強くこの傾向が見なくなります。ではこういうときどうすればいいのでしょうか。単純なことで解決します。あなたの話を聞かせてという言葉です。何の話は大きな問題ではありません。学校のことでもいいです。友人のことでも勉強のことでも悩んでもいい。ささいな話から会話が始まれば大きな話を話していくことでしょう。大切なことは親が積極的に子供の話を修正をすることです。ただ親が親とのコミュニケーションの中に子供と修正しバランスを取ります。難しいことではありませんね。話を聞いているとも子供の話を全て全てを包み込むような修正子供がすくすくす30の言葉、その15、それからどうなったの。親は子供の話を積極的に修正をしましょう。これはむしろ親が積極的に聞くことです。親の子供の話を聞くのはコミュニケーションのバランスを整えるために必要不可欠です。親は子供の話を大事に聞きながら聞いてあげましょう。話の途中ではそれからどうなったのということを言いましょう。これには大切なニュアンスが3つ含まれています。子供のことを知る機会になること、子供にもっと話をさせるという意味、親は子供を愛していることを伝えるという意味、第一の理由はやはり子供のことを知る機会になることです。子供に話をさせることで子供が学校や友人などと思っていることを発表する機会になります。この発表する中で見られるのは第二の理由であるコミュニケーション能力の上達です。話をすることは自分の内側にあることを発見することが必要です。自分の持っていることを相手に分かりやすくするために頭を整理したり、言葉や表現を工夫する機会になったりします。第三の理由は親が愛されていることが伝わることです。親がそれからどうなったのと聞かれると興味を持たれている、愛されていると伝わります。抱きしめるだけの愛情表現ではありません。話を真剣に聞いてもらえるというのも愛情表現の一つになります。今日子供の話をしている最中に言ってみましょう。それからどうなったのと、すると子供は笑顔になり次々と話を進めてくれることでしょう。もっと子供の話を修正を持つ。子供がすくすくす30の言葉、その16、自信がないとすると目を離さない。猫は大抵直面したとき面白い姿勢になります。つま先立ちをして腰を固めます。強さを見せるためです。腰を固めて大きく見せることで存在感を大きくし、力のあるように見せます。強さを見せることに対して敵からの攻撃をすることがあります。これが女性を張るという種です。怪談です。言われたとはいえ、自分を守るために人が勝っています。動物の世界において女性を張るのは合理的な技術の一つです。女性を張ることで強いものから身を守り、生き延びていく方法です。一番嫌いのは自信がないとき、自信がないように見せることです。うってつけのターゲットになります。野生の世界は弱肉強食ですが、人間界でも同じです。強いものは弱いものを飲み込み、弱いものは強いものを飲み込める構造があります。ビジネスの世界でも胸を張っている人の方が発言権が強くない、猫になっている人の意見は発言権が弱くない構造があります。人の印象の大半は今できています。胸を張っている人の発言の方が正当できちんとしているように聞こえます。猫になって発言した人の意見は根拠の高い意見に聞こえます。どんな時でも胸を張ることです。胸を張るのは自信があることではありません。必ずうまくいくと予測があるなら自然と胸を張る姿勢になり堂々となるでしょう。大切なのは逆の場合です。自信がないところ胸を張ることを教えてあげます。猫が相手と直面したところ同じように女性を張ります。弱い自分を少しでも大きく見せ自信があるように見せます。親は子供に言い聞かせましょう。自信がないところ胸を張りなさいと。堂々とした姿勢は大切です。学生生活のみならず社会生活でも役立ちます。人の立ち前では背中に物差しを入れて政治を強制させた例もあったときます。全く意味がないわけではありません。自分の基準を見せる感じに立つ効果的な方法です。自信のないところ腰を伸ばし胸を張らせる。子供がすくすくす30の言葉、その17、子供の名前をきちんと呼ぶ。子供の名前を呼ぶときにきちんと名前を呼んでいますか。おいや、前という呼び方は何号です。特に家族という人であなたの場合はそういう紹介したい呼び方になってしまいがちです。子供の立場になって考えてみましょう。お前という呼び方で呼ばれると軽くなれている、雑に扱われているなどの印象が伝わっています。家族の名前からそれがいいなど、子供から軽い呼び方で十分、次に言ったら何でもいいなど、つい軽く考え子供のことをおいお前などと呼んでしまうかもしれません。しかし子供は名前を呼んでくれないと不安を感じます。親はなぜ名前を呼んでくれないのだろうか。自分のことが嫌いなのか。自分は大切にされていないと誤解します。小さな子供に対して些細なことも軽く考えてしまいがちですが、嫌です。小さな子供は小さなことを言うんです。家族同士だからこそきちんと名前を呼びます。相手の名前を呼ぶのは認めるという行為です。ただの名前で呼ばれると、ただのということのきちんと尊重していることが感じられます。きちんと子供の名前を呼ぶ。子供の名前を呼ぶ。自分をチェックしましょう。自分たち夫婦ですが名前ですから愛情を持って呼びましょう。名前をきちんと呼ぶことで大切にしているよという愛情が子供に伝わるのです。子供の名前をきちんと呼ぶ。子供がすくすくす30の言葉、その18、将来は何がしたい。私は子供の頃親からよく尋ねられた質問があります。将来は何がしたいという質問です。覚えている限りで最初に言われたのは幼稚園の頃からです。当時はおもちゃ屋さんになりたいと自分に答えていました。おもちゃ屋さんが好きだからおもちゃ屋さんになれば毎日おもちゃ屋さんで遊べるようになるだろうと思っていました。自分なりに将来のことを考えた結果、初めて知った夢でした。おもちゃに囲まれれば幸せになれるだろうと思っていた。親はそうか、頑張れよと言っていました。質問の内容は普通ですが、不思議だったのはその後も再び尋ねられたことです。小学生になった時また尋ねられました。成長すればまた考えは変わります。小学生になった時親は私に将来は何がしたいと再び尋ねました。私は小学生の仕事をしていた影響で工作関係に興味を持つようになっていました。工業をさせて様々な工作を楽しんでいました。ロボットを推奨になりたいという考えに変わっていました。親にロボットの専門学校があるのと聞き出せられると思うよと言われる。この質問はそれからも続きました。中学に入学したとき、高校の入学のとき、大学受験中止前などです。親は人生の国に将来は何がしたいという質問をしています。親が尋ねるということは、親はそのことに興味や心配がある証拠です。私はそれが伝わりました。今思えば将来のことをきちんと考えましょうという意味でした。親のないことは将来のことを考えなさいと命令されるのではなく、将来は何がしたいという質問でされたことでした。質問された私はしばらく、なのに自分なりに将来を考えさせられました。 将来のことを頻繁に質問する親の姿から、私の将来は自体に対して通性が失われてきました。一応は以上条件でした。もちろん、彼より将来のことを決めなければならない理由はありません。しかし、彼より自分の将来について真剣に考える機会を作らせるのはいいことです。普段から考えていないと、運転に進むか、未来に進むかで迷ったり、どんな大学に何のために進学するのかで迷ったりします。夢を持つのは早ければ早い方がいい。やりたい仕事を早くに決めることで、生きる方向性が早くに定まります。人生の時にぜひ子供と言ってみましょう。将来は何がしたいという問いです。この質問は考えさせられます。子供の将来について考えさせるために必要です。しばらく黙って考えることでしょう。何が自分に向いているのか、何がやりたいのか、自分と将来との関係を意識させます。自分について挑戦する時間は必要です。もちろん、まだ具体的な答えは返ってこないことでしょう。将来は何がしたいという質問から将来を考える習慣を作らせるだけではありません。親が子供の将来は自体に対してメッセージを同時に伝えることができるのです。人生の時に子供に将来は何がしたいと問いかける。子供がすくすく育つ30の言葉、その19、よく我慢したね、偉い。子供を褒めるときは目に見える結果が子供です。テストで良い点を取った時や試合に勝った時など目に見える結果ですね。何かを達成すれば結果が得られるのでそのタイミングで親も褒めやすい。しかし褒めることには目に見える結果ではありません。一生懸命努力をした結果が目に見えないこともあります。その代表が我慢です。我慢は人です。30になるまで親子を我慢した。ひどいことを言われたら言い返さないで我慢した。欲しいおもちゃを我慢した。嫌いな食べ物を我慢して食べた。人ですが大きなストレスを抱える作業です。もしかしたら何かを達成するように大変かもしれません。はっきりした結果が目に見えないため親は子供の我慢を見落としてしまいがちです。もちろんそうした我慢の結果も子供が努力した大きな結果の一つです。子供が大好きなお菓子を30まで我慢するだけでも大変です。子供が我慢するところできちんと我慢できていれば親はきちんと止めてあげましょう。よく我慢したね、偉いと言えばいい。夢を達成するために我慢をすることも必要なようです。いえ、勉強でも仕事でも必ず我慢は同情します。子供が我慢を覚えさせましょう。もちろん達成できた時はきちんと止めてあげましょう。子供が我慢をしていることを褒める。子供がすくすく育つ30の言葉、その20、親を言われると気持ちいいね。親に関しては親を言うことを集中的に教えなしです。よその人に親切にされた時、親は子供に親を言いなさいと言います。別に何てことはない当たり前のことですね。しかし、これだけではありません。親を言わせることなりを教えると親切をされた親をするという無敵な作業になりがちです。条件反射になります。条件反射も一つのようですが、親を統制や義務というイメージになってしまう。親切をされたら反射しなければならないと心理プレッシャーを感じてしまう。そうではありません。大事な部分が抜けています。親を言われたときの立場です。子供には親を言う立場だけでなく言われる立場と感じてもらいます。あなたが親を言われたときどう感じますか？ありがとうと感謝されるとやはり嬉しい感じ、元気が出てきますね。親を言われるともっと親切にしよう、もっと喜ばれたいなという気持ちになります。この気持ちの良さを子供も体感してもらうのが一番です。誰かに喜ばれるというのは充実感を得られることです。誰かを助けたり手伝ったりした結果、子供が親を言われる機会があれば、親はもう一言ちょっと加えてあげましょう。親を言われると気持ちいいねです。すると子供は親を言われる気持ちよさを再認識できます。どれだけ嬉しい気持ちになるのかがあると、ありがとうという言葉に対して栄光感が小さくなります。親を言われて気持ちの良さがあると、今度は自分も親を言いたくなります。積極的に感謝できる子供へと育っていくのです。親を言われることの気持ちよさを再認識させる。子供がすくすく育つ30の言葉、その11、初めから負ける人はいない。人生には初めて経験することがあります。初めての総裁会、初めての恋愛、初めての料理の経験、特に子供には初めての経験、悩むことがあります。毎日何か再現をしていると言っても過言ではありません。初めて何かに挑戦しようとするときそこはやはり人間です。初回からなくまして周囲を驚かせたり、こんなに尊敬された気持ちが出てきます。子供に必ずこれまでも同じです。やるならば初めからなくましたいと思います。不思議なことではありませんし、当然の気持ちですね。しかしです。現実はなかなかこのようにいきません。何でもそうですが、初めから負ける人はいません。全体像がありませんし、手順もどうすればいいのかわからないからです。何より初めから成功させることを前提に考えてしまうと、あることに対して信用になってしまいがちです。間違えたらどうしよう。失敗して笑われたらどうしようか。恥をかかせたくない。様々な可能性を持って足が進みます。そういうことは子供に教えてあげるべきですし、初めから負けなくて当然遠回せるくらいでいい。初めから負けなくて当然はマイナス思考ではありません。これはプラス思考です。本当の上達は後から少しずつしていくものです。何度も失敗を重ねながら練習を重ねていただいたり、間違いを改善したりします。それが本当の上達です。子供に初めから負ける人はいないよと話しかけてあげましょう。初めての大成功を収めようという意味は素晴らしいですが、そうである必要はないと子供に教えてあげます。大切なことは倒れても起き上がることです。以上、できなかったらやめず練習を積み上げ再挑戦すること。上達は時間をかけて積み上げていくものです。親が自信を持ってそういうふうに子供に教えてあげるのです。初めから負ける必要はないことに気づく。子供がすくすく育つ30の言葉、その12、頼むは休憩をしなさい。子供のことを思い出しましょう。ちょうど今から勉強しようと思っていた先、親から勉強をしなさいと命令されやりとなくしたことはありませんか。不思議なことのように勉強しようと言われると勉強がしたくなります。自分から進んでやる自分が進んで勉強しても、言われたらやる勉強も、どちらも結局勉強することには変わりません。違いがあるのはモチベーションです。ちょうど今しようと思っていることを言われると、言われたらやるような感じになるので、モチベーションがされます。やると言われたことはやりたくなるという面白い人間心理ですね。この人間心理も再開しないです。子供の成長を伸ばすような面白いことがあります。たまには休憩もしなさいです。こう言われると子供はちょっと嬉しくなります。親が一生懸命勉強していないと、遠回しに褒められている感じがしますね。いつも勉強していることを親が認めていることを感じられます。もちろん、たまには休憩しなさいということから、親が優しくやらない気づかいも感じられます。そういう感じではありません。たまには休憩もしなさいと言われると、逆にもっと勉強したくなります。理由は先ほど同じで、親が休憩しようと言われたらやるようになるからです。これからのことで休憩していない。自分はまだまだできるぞ。最後の人に何やりたいます。人間心理をついた面白いことがないのです。勉強している最中に頼むは休憩しなさいと言って勉強をやる気を出せる。子供がすくすく育つ30の言葉、その13、もったいない。私の子供の頃は電気や水は無限にあるものだと思っていた時期がありました。スイッチを動かすだけで電気が点灯する。蛇口を切れば水が出続ける。それが止まることはありません。もちろん無限ではありませんが無限にあるように錯覚していました。当然ですがもったいないという意識もありません。その場で何でも最高台にしていました。まず電気のつけっぱなしです。スイッチ一つで電気はするものだと思い、そのために何か失われることはないと思っています。電気代のこともきちんと理解していません。水は出しっぱなしです。水は蛇口を切れば永遠に続くものだと思っています。本当は水は足りないし、腐ったので水道代もかかっています。そんなとき母はいつももったいないと言ってしまいました。ある日母は私に見せたいものがあると言って家の中にレーターを見せました。そのレーターは電気メーターと水道メーターです。自分が電気をせっぱなしにしたり、水を流しっぱなしにしたりしているとレーターの回転が勢いよくなります。これは衝撃でした。自分の使っている量の中ではきちんと計測されていると目に見えて実感したからです。子供には節約の大切さを教えましょう。親は子供に見せたいものが2つあります。水道を流しっぱなしにしているときなら水道メーターと水道代の明細です。電気をせっぱなしにしているときなら電気メーターと電気代の明細です。お金のことなら未成年と言っている場合ではありません。たくさん使うことをメーターが加算されていくことを目で確認させます。電気代や水道代の明細書を見せて使った分だけお金がかかっていること。そういうことを子供に伝えてあげましょう。余裕があれば電気がどのような仕組みで発電されているのか教えてあげましょう。水がどのような仕組みで発電までつながっているのか教えることができればなお結構です。お金のことからといって子供に隠そうとするから子供は簡単に養われずつい最高台になってしまいます。見せることで子供からもったいないという精神が養われます。親は断ることに節約意識を子供に伝えましょう。もったいないと節約のキーワードです。子供は最低ではいけないな。差分だけ使おうという節約意識が芽生えてくるのです。節約意識を持つ。子供がすくすく育つ30の言葉、その14、勉強するときは勉強する、遊ぶときは遊ぶ。私が小学生だったある日のことです。テレビを見ていると楽しく勉強できるのではないかと思いました。面白いバラエティ番組が気になっていたので、内容でテレビを見ながら勉強していました。テレビを見ては、わずかな勉強をしていたのです。母が怒りました。勉強するときは勉強しなさいと言ってテレビをやるようになりました。しぶしぶテレビを消して勉強したことを覚えています。やることもありました。家族で旅行に行くときに勉強に必要なものを持っていくと、家族旅行の機会は勉強のことは忘れなさいと言います。遊ぶことに積極的にお金を使おうとし、もっと遊ぶようになります。そういう母は日頃から勉強するときは勉強する、遊ぶときは遊ぶと言っていました。母の口癖です。今になって思えば母は子供が集中することの大切さを教えようとしていました。勉強するときは勉強に集中する、遊ぶときは精一杯に遊ぶ。これが極端であることに集中ができている証拠です。テレビを見ながら勉強では休憩なのか勉強なのかわかりません。やるときは一点に集中すること。何事も中途半端ではなくないということです。勉強するときは勉強する、遊ぶときは遊ぶは子供の成長に集中の大切さを教えるキーフレーズです。何事もメリハリをつけた方が結果は出やすいと伝えることなのです。勉強と遊びのメリハリを教える。子供がすくすく育つ30の言葉、その15、楽しいね。 話したいときに返すことは難しいことではありません。基本的に共感の言葉でいい。子供が親に話したいときの理由の大半は共感してもらいたいからです。親に自分の気持ちを分かってもらいたいからたくさんの話をしてもらいます。楽しいときは楽しいね。嬉しいときは嬉しいね。面白いときは面白いね。もちろん楽しかったり嬉しかったりするときだけではありません。共感の力が伝えるのは特に心が病んでいるときです。子供が泣いたり悲しんだりしているときに親としては子供に聞いた言葉をかけて慰めてやりたいと思います。難しく考える必要はありません。共感の言葉でいい。辛いときは辛かったね。悲しいときは悲しいね。怖いときは怖いね。大変だったときは大変だったね。怒っているときは怒っているんだね。こうした共感の言葉をかけてあげるようにしましょう。シンプルな言葉ですが、こういうことも言われることはありません。子供は自分の辛さや大変さを分かってもらえると安心した表情を浮かべます。誰かと心を共有できたときに安心できたり嬉しくなったりします。子供を厳しく育てようとして共感の言葉をかけてもらいます。共感の言葉をかけると子供が慣れない子に育つと思っています。決して甘やかしていることではありません。きちんと子供の気持ちに対して心を育んでいることです。共感してもらえるからこそ子供は元気や勇気を取り戻し、また歩み始めます。今度は共感した方が子供は強くなるのです。共感することをかけてあげる。子供がすくすく育つ30の言葉、その重力。なぜそんなことをするの？幼い子供としていると、時々子供の一回の行動に驚かされることがありませんか？大人がむしろ思いつきもしないようなとんでもない行動をしようとします。割り箸を使って、サビを食べようとする。植物の水に大根や植物油をやろうとする。ビーガンを花々に入れようとする。ネタリコを乾かすために電子レンジに入れようとする。炭素を何か頭に噛ろうとする。笑っている場合ではありません。もちろん間違っていることです。場合によっては命まで関わることです。その時、いきなり、こら、と叱るのはよくありません。子供が間違いを犯した時、親は突然叱るのは子供に精神的なダメージが強くなります。確かに行為は良くないことですが、子供は必ずしもいたずらでわざとそうしていることは考えないからです。まず子供の考えを聞く姿勢を持ってください。なぜそんなことをするのと優しく尋ねています。いきなり叱るのではなく、まず子供の考えを聞くことから始めます。ただの尋ねなら当然叱る必要がありますが、もしかしたら何か誤解しているのかもしれません。特別な理由があることも考えられるでしょう。私たちの子供は常識があるからこそ物事を見てしまいますが、常識のない子供たちには何かを勘違いしている可能性があります。子供は大人が思ってもいないような考えや行動をするのです。と、物語もまず子供の考えを聞く姿勢です。いきなり叱るのではなく、なぜそんなことをするのと、まず子供の話を聞く。何か誤解しているなら確かにやる必要がありますし、間違った考えなら正しいことを教えてやる必要があります。あるいは子供教育で必要なことです。学校で先生や生徒を叱る時も同じです。いきなり叱るのではなく、なぜそんなことをするのかを聞いてみることから始まります。子供を理解しようとすることの姿勢なんです。いきなり叱るのではなく、なぜそんなことをするのかを聞いてみる。子供がすくすく育つ30の言葉、その理由なら、もう少し待ってくれ。子供が物事に失敗した時、残念だったねと慰めの言葉をかけることがあります。失敗した時に残念という言葉では心の声です。それはできなかった点に着目した言い方です。悔しい気持ちが残りません。そこで未来につながるような言い方があります。残念よりもう少しうまくいくねです。これはうまくいくことに着目した言い方です。もう少しうまくいくねという言い方の方が大切なんです。うまくいかなかったことよりもう少しうまくいくことを求めることです。悔しい気持ちが出てくる次こそは頑張るぞと言われて目を離せることでしょう。親ができなかった点よりできている点のことを見ているとあるので落ち込みを小さくなります。もし失敗の状態がもう少しうまくいく状態ではない場合は次のような言い方も OK です。こうすれば上手にできるよ。いい感じだよ。もっと練習すればうまくいくね。どれもうまくいくことを前提にした前向きなことです。こうすれば上手な親は子供を上手に慰めながら育てるのです。子供の失敗はもう少しうまくいくねと慰める。子供がすくすく育つ30の言葉、その18、やればできる。私の父の口癖にやればできるということがあります。父と一緒に行動しているとこのキーフレーズがやはり身につきます。ほとんどの場合父の人のことです。一緒に家族旅行に出かけて生き方が良くなくてもやればできるだろうと言います。ぶつぶつやればできるだろうという人の動揺しは横で見ればかなり危ない人になっています。しかしそういうふうに考えた可能性が事実、父が挑戦することは比較的うまくいっているように思いました。そういう父ですから私もよく考えていました。海外旅行に出発する前に父親に電話するといろいろ無駄な違いがあるけどやればできるだろうと言っていました。昔からはそういうふうに続けてきたのでどこか全体主義の奥深みは楽観的な考えが強くあります。あらゆることに挑戦するときやればできるのではないかなと思ってしまいます。親の気づくはすごい力です。よく考えると実は全く根拠のないからです。できるという確証はどこにもありません。しかしやってないことには成功確率は確実に上です。絶対に達成することはありません。挑戦するというだけですでに成功の道を歩んでいます。やればある程度のことができるというのは事実です。やればできるだろうというキーフレーズを聞くとなぜか元気になります。不思議なことに本当にやればできるのではないかとさえ思えてきます。やればできる、やらないからできない。このシンプルな法則に気づくことです。親は子供に何かを言わせることを分かることです。やればどうかやってないとはありません。やってもないのにできないという習慣を持たせないことです。ある程度のことはやればできるのです。初めから諦める習慣がついてしまうと何度も消極的になります。根拠はないけどやればできると信じることはやるや現状に発展することができるのです。やればできると言い聞かせる。子供がすくすく育つ30の言葉、その19、かつ話をしましょう。人間の印象を表した有名な法則があります。アメリカの心理学者アルバート・メリアンが提唱したメリアンの法則です。話の内容からの印象 7%、 声からの印象 38%、 見た目からの印象 15%、 この割合から別名 73,850 のルールと呼ばれています。見た目が大きな割合を占めるのは誰も想像することです。驚くべき点は声からの印象と話の内容からの印象です。話の内容より声そのものからの印象の方がなんと5倍以上も大きいです。人の印象というのは声の大きな割合を占めているということです。アナウンサーがなぜ頭が良さそうに見えるのかというと、かつ話をしているからです。例えば仕事で両親に仕事の話をするとき、次の2人は印象が全く異なります。もともとした小さな声で私にやらせてくださいと言うと本当にできるのかと不安になります。一方、かつ大きな声で私にやらせてくださいと言うと、この人がやってくれそうだと思います。口にした言葉は全く同じです。しかし、相手に言える印象は違います。かつ話をした方が絶対に得をするということです。親は子供に幼い頃から話をする習慣をつけましょう。話の内容は勉強する必要がありますが、かつ話をするなら幼い頃からでも練習ができます。話したというのは子供のことこそ重要です。幼い時に癖をつけておくとそういうことないと育つことでしょう。もともとした話からならかつ話しましょうと伝えます。何を口にするのかも大切ですが、それ以上にどれだけ明確に言葉を発するかの方が重要なのです。かつ話をさせる。子供がすくすく育つ30の言葉、その30、お誕生日おめでとうということは誕生日にかける言葉です。だからなんだ、別に変わったことではないだろう。確かにそうですが、そこであなたに一つ質問です。お誕生日おめでとうという祝福を友人から言われるのと親から言われるのでどちらが嬉しいですか？ほとんどの人が親から言われる方が圧倒的に嬉しい感じるはずです。もちろん友人からの祝福も嬉しいですが、親からの祝福は何か特別な意味が込められている気がしませんか？言葉のような恥ずかしいような、照れるようなそんな特別な嬉しさがありますね。実は言葉は同じでも友人と親では言われるようになります。友人からお誕生日おめでとうと言われるのは誕生日そのものを祝うことです。誕生日だね、よかったねという意味です。もちろん純粋に誕生日を祝うことです。そう言われると嬉しいですね。一方、親からお誕生日おめでとうと言われるのはもっと強い意味が込められています。単なる祝福の言葉ではありません。まだ生まれてきたことに喜びを表現することです。生まれてきてくれてありがとう。今日まで元気にしてくれてよかった。これからも元気に育ってほしい。子供の存在を強く肯定しています。生きていることは素晴らしいね。あなたがいるから私も幸せ。まだこの存在を肯定し、命の素晴らしさを伝える強い意味が込められています。同時に強い愛情を感じられます。友人から親から祝福される方が何倍も嬉しく感じるのはそのためです。親は子供の誕生日には思い切ってお誕生日おめでとうと言ってあげましょう。単に口にするより少し大げさに言ってあげるようなことです。子供は親からお誕生日おめでとうと言ってもらえるのが一番嬉しいのです。誕生日には少し大げさに誕生日おめでとうと伝える。子供がすくすく育つ30の言葉、まとめ。その1、好きなことをして人生を華やかにする。その2、人の対立は相手の気持ちになって考える。その3、基礎から始める。その4、簡単だよと言ってやる。その5、よく頑張ったね、偉い、と言う。その6、後悔しない生き方ができているか子供に問いかける。その7、いい経験をしたことを教えてやる。その8、全力を出す習慣をつけさせる。その9、自分のことは自分でさせる。その10、愛情表現はきちんと言葉にして伝える。その11、父は母を母は父を褒めたり感謝したりする。その12、いい子だねと話したり。その13、他人の成長を気にするのはやめる。その14、親子間のコミュニケーションのバランスを取る。その15、もっと子供の話を聞く姿勢を持つ。その16、自信のないことほど腰を回し胸を出せる。その17、子供の名前をきちんと呼ぶ。その18、人生の時に子供に将来は何がしたいと問いかける。その19、子供が我慢していることを褒める。その10、親を言われることの気持ちよさを再認識させる。その11、初めから負ける必要はないことに気づく。その12、勉強している最中に頭が休憩しなさいと言って勉強にやることを出せる。その13、 節約意識を出す。その24、勉強とはその読み方を教える。その25、共感することを語り合える。その26、いきなり叱るのではなく、なぜそんなことをするのかを聞いてみる。その27、子供の失敗はもう少しで丸くねと慰める。その28、やればできると言い聞かせる。その29、はっはっ話をさせる。その30、誕生日には少し大げさに誕生日おめでとうと伝える。